はい、それでは、今日はですね、創世記の、6章、また7章もですね、学んでみたいと思います。創世記の6章と7章を見ていきたいと思います。私たちが、4章と5章の中でですね、2つのストーリーを見ていきました。で、1つはカインが、カインの子孫ですね、アベル、弟アベルを殺したカインの子孫の、がどのようになっていったかということを、見ていきました。文明が非常に発達した子孫であることが分かりましたけれども、同時にそのカインの暴力性が増幅された形で非常に暴虐な時代になっていったということを見ることができるわけなんです。ですからこの世の姿なんですね。で、もう一つこのアダムとエヴァから生まれたのが、今度は5章に入りますけれども、セツですね。セツの子孫、系図があるわけなんですね。主の名によって祈り始めたと書いてあるわけです。その暴虐な世にあって、それでもですね、主の御名によって集まって、そして祈りを捧げていく、その子孫を私たちは見ることができ、でその最後がこの5章の最後にノアがいたということですね。レメクがノアというふうに名付けたんですね。29節を見ると、主がこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。このように自分の子にメシアを投影させました。メシアになるようにという祈りでもあります。で、なぜかといったら、神が、この蛇に対しての言葉、女の子孫がお前の子孫の頭を砕くと。で、彼は、その女の子孫のかかとを噛みつくけれども頭を砕くというのが創世記の3章の15節にあり、その子孫、キリストですね、メシア、これをですね、このノアになってほしいということで思っていたんですね。で、もちろんそれは外れています。彼ではなかったんですが、でもノアのこれから見る生涯を通して、この彼を通しての贖いの技、贖いというのは、罪を許されて、そして罪から救われて神のものになっていくという、その技をですね、この私たちは見ることができるわけなんです。で、今日見ていくところはこの神の水による裁きの話なんですね。ちょうどですね、興味深いことに、昨晩恵比寿バイブルスタディでルカによる福音書の17章を学んでですね、まさにイエス様がお語りになったのがノアの日の話だったんですね。17章の26節と27節でイエス様が言及されました。人の子の来る日というのはこのようなものだということで、読みますと、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。このようになるよとイエス様がおっしゃったわけなんです。ですから、この暴虐に満ちた時代であり、かつ今見たように非常に豊かな世代の時に、この神が裁きを行われるんだよと。人の子の日っていうのはイエス・キリストが戻って来られる日ですね。主が地上に戻ってくる時にはこのようになるんだよということで、水による裁きなんですけど、今度は火による裁きということが第二ペテロに書いてありますけれども、神様がこれから火によって裁かれることの、その昔の同じような形でということで、この水による裁きですね、これを私たちは見ていくことになるわけなんです。 しいですか。ですから、これは大昔の話ではなく、非常に私たちの今の社会にそのまま当てはまる神からの警告であるということを考えながらですね、読んでいきたいと思います。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであったと。当時起こっていた出来事を、ここでモーセが書き記しています。神の子らはという言葉がありましたですね。神の子らは、聖書の中で神の子と呼ばれている箇所というのは、もちろんイエス様ご自身が神の御子と呼ばれます。この永遠の関係において神の御子であって、この方自身も神であると。そしてキリストを信じる者たちも神の子供になると、神の息子になる身分が与えられるということもガラテヤ書の4章の5節とかで書いてあります。神の養子になるって言った方がいいですね。神の養子、全然イエス様とはもちろんその言ってる意味が違うんですけども、その恵みによってイエス様が持っているものを私たちも受け継ぐように神がしてくださったわけなんですけれども、どちらでもここではないんですよね。もう一つ聖書に書かれているのは天使なんですね。ヨブ記の1章の6節にサタンがこの主のところに出てくる場面があるんですけども、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいたと。神の子らが主の前に立ってきた、来て立ったっていうのは天使なんですね。ですからここに出てくる話というのは非常に異様な光景であります。なんか SF 映画に出てきそうな、堕落した天使が性的対象として人間の娘を見てって、そして、我が物としていくということなんです。ちょっと昔にですね、私が小さな頃に変な映画を見ても気持ち悪くなったっていうのがあって、宇宙人が来てですね、女の、若い子を見つけてですね、そしてそういう、レイプをするわけですよ。でその後で最後に赤ちゃんが生まれるんですけども、本当にもう恐ろしいものが生まれてきたわけですよね。そういう気持ち悪いちょっとホーラーっぽい映画ですよね。で、これが今書かれていることでちょっとって思うようなことなんですね。でまずもって天使がそういう生殖機能を持っているのかどうかという、私もですねここはちょっとどうなのかなっていうふうに思うんですね。イエス様がね復活した時には男でも女でもなく見つかりのようになるというふうにこのおっしゃられたところがあるんですね。このマタイによる福音書に書いてありますし、どういうことなのかさっぱりわからないんですけれども、ただ悪霊がその一人の女性、人間の女性をこう凌辱していくような恐ろしいような恐ろしい話というのは実現に宣教師たちがですね、この宣教地の中で報告の中で聞くんですよね。その見えないんですよ、全然見えないんですよ。でもこううわーっとこうなってる時に もうその場面というのは、その女性が凌辱されているっていうそういう場面っていうのがちょっと考えられないんですけれどもあるんですよ。いやそんなことちょっと神話じゃないのとかって思われる方はですね、ちょっと日本から離れた方がいいですね。実際にで日本の中でもあるんです。そういう神霊って言ったらちょっとあれですけれども、この超自然的な 話っていうのはすごいたくさんあるんですけれども、まあ、ちょっといかがしいのもたくさんあるからちょっとこう信じられなくなっちゃっちゃうんですけどね。いかがしい結構、ね、それが大体 80% 90% だからね。だけれども今そういう中において、なんでこんなことがこのちょっとこの私も戸惑うんですね。この1節から4節までの話っていうのは正直なんで入ってんのかなっていうことは、この聖書の流れを読みますと、先ほど言及した女の子孫という予言に関わって、くるわけなんです。先ほど言及したのは3章の15節なんですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。私はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという、このアダム・エヴァが罪を犯した後直後に神様が蛇を呪った時に言われた言葉であって、女の子孫がこのサタンの働きを踏み潰すということをですね、神様は計画しておられる。女の子孫だから、エヴァもカインがメシアではないかキリストではないかと思ったし、今のレメク、ノアのお父さんもノアにその救いをかけていた。ですから女の娘たち、人の娘たちがというところで、この出てくる子孫をめちゃくちゃにしてしまうと、サタンのその神様の救済計画の阻止行動をですね、今ここでめちゃくちゃにする行動を行っていたと考えられるんですね。そこで神様は、人は永久に生きることはなく、これから120年の間にするということを、まあ、言われたわけなんです。だからもうこういうふうに人類の中にこういう異常なものが入ってきたので、120年という猶予期間のみで、あとはやめていくと。裁くっていうことですね。で事実今このネフィリムっていうものが出てきたっていうんですね。この昔の勇士でありと名のある者たちであったと書いてあります。ところで民数記にもこの約束の地を偵察に行って戻ってきた者たち10人10人のうち10人がですね、この私たちはネフィリム人のアナク人を見たとこう言ったんですけど、まあ、彼らは別に実際にネフィリム人を見たのではなくてアナク人だったのが、昔いたその巨人を思い出してですね、思い出したというかそういう言い伝えを思い出してネフィリム人だとこう言っただけなので、このネフィリム人はもうこの洪水によって滅ぼされましたですね。神様はその意図を知っていたんです。でこの堕落した天使についてはユダによる福音書じゃないですね。それは義典ですね。間違えました。失礼しました。ユダの手紙ですね。ユダの手紙の6節と7節に書いてあります。ユダによる福音書って言って笑う人が出てくるかなと思って笑わなかったですね。実際にあるんですよ、義典が。グノーシス主義にね。笑ってくれた、ありがとう。手紙がこう書いてます。私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の中に下に閉じ込められました。またソドム・ゴモラ及び周囲の町々をも彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされていますと。見つかりがこの自分の領域を守らなかったから暗闇に閉じ込められたと書いてあって、その直後にですね、このソドム・ゴモラの話を書いたんですよ。だからこう関連があるんですね。彼らがこの不自然な肉欲、これは同性愛のことですけど、ここではけれども、彼らも不自然な肉欲を、人間の娘、女をですね取ってですね、この性的関係を持っていくと。 で、ソドムとゴムラの人たちはこの火によって焼かれましたけれども、この彼らは暗闇の中に閉じ込められたと、この言われています。で、大いなる裁きの日のため、これがですね、最後にゲヘナに投げ込まれるこの裁きのために彼らはそこに閉じ込められているわけなんですね。で、注目したい言葉はこの3節なんですね。私の霊は永久に人のうちにとどまらないとあります。で、このとどまるという言葉は、訳は他にもありまして、争うとか奮闘するという意味にもなるんですね。引き止めるという言葉にもなるわけなんです。悪を行っているときに神の霊が私たちの良心を通して悩ませるわけなんです。罪を犯して悩む、これは聖霊によるものです。惨めな思いになるですね。罪を犯したときにそれが平気で犯すことができないように神様が悩ませるわけなんです。で、何とかしてその滅びから免れるように、その人が悪を捨てるように、罪を捨てるように、この導いてくださるのがこの神の霊なんですね。で、いくらそれが不快だと思ってもですね、葛藤がなくなるっていうのが、これが一番恐ろしいことで、裁きが待っているわけなんです。ですね。ですから、自分の心に葛藤があるときに、主の前に出てって、罪の告白をし、イエス様の十字架でその罪が取り除かれたことを信じて、罪の許しを得てですね、そして悔い改めてイエス様に従っていくということをしていけばいいんですけれども、その戦いを、争いを、心の中に葛藤を起こしてくださるのが神の霊であります。で、ここの訳はですね、人の弱いは120年にしようって、20年にしようって書いてますけれども、この弱いっていう言葉がですね、まあ、ちょっとなんでこれで120年になるのかというふうに読んでしまっては、これは間違いなんですね。そうではなくて、この今神が、主が宣言されてから120年後に全ての人が裁かれるという意味であります。死んでしまうということです。寿命の話をしてるんじゃないですね。だから、この120年という猶予が与えられて、その中でノアが箱舟を作っていくという話になっていくんですね。で、この話がバックグラウンドにありました。1節から4節までがその話のバックグラウンドで、背景で、それで5節から翻弄が始まります。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。神様の悔い、心の痛みというものをどうか感じてください。はじめに神がご自分の形に人を作られ、そこから離れていってしまったことを悔いて、残念に思って心を痛めておられるわけなんです。人には自由意志が与えられ、神に聞き従うこともできれば背くこともできるわけなんです。ところが彼らがその聞き従わない、背く方を選び、そしてもう何ら妨げられることなく悪を行っていったということを、このやっていった、それを見てですね、神様は非常に残念に思っていらっしゃるんですね。で、それによって、この地上から消し去ろうと言われました。しかしそれは人類を滅ぼすということではなく、八節を見るとノアを生かしておられます。主の心にかなっていたとあります。しかしという言葉、聖書に出てきたらですね、注目してください。しかし、対比しているわけですよね。主は 恵み深い方です。ここでの訳は神の恵みに見出されたと訳すことのできる箇所なんです。神の恵みに見出された。だから主の心にかなっていたというと、道徳的に貧困法制に生きていったと、まあ、結果としてはそうなんですが、その前に神が恵みによって彼を正しいと認めてくださったということなんですね。で、これはキリスト者にも当てはまる原則で、ローマの3章の24節に、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと。これがノアの姿です。一方的に神様が良くしてくださる、愛してくださっていることを彼が知っているからこそ、ノアはまっすぐにこの時代にあって時代にあって歩むことができたわけなんです。とても大事ですね。皆さん一人一人が神の恵みに見出されているものなのかどうかということです。私はきちんとできない、その気持ちはよくわかるんですが、じゃきちんとできたら御心にかなうのか。きちんとできたと自分で思っている義は神様の義には到底追いついていないんです。人が義だと思っているものは不潔な着物のようであるとイザヤ書に書いてあるんですね。で、この不潔な着物っていうのはちょっと女性の方にちょっと申し訳ないんですけども、あの月のものの汚れたものっていうのが直訳ですですね。私たちの正しいと思っている一番良いと思っていることまでも神様の基準からは程遠いものなんですね。ですから私はできないんだけど、でも全ての罪を、それできないんだって言ってるときはですね、実はですね、まだできているかもしれないっていう自分の期待感があるんですよ。頑張ればできるかもしれないとかですね。そうではなくて、本当に自分がもうダメだという神様との出会いが必要です。そのときに神が、私はあなたの罪を清めたとおっしゃってくださいます。その贖いの手を持ってですね、イザヤの場合は私はもうダメだ、死んでしまうと、災いだと言った時に祭壇の火をですね唇につけられて、そしてその口が清められたということがイザヤの6章に書いてあるんですね。これが恵みです。恵みなんです。私たちはもう裁かれなければいけないのにもかかわらず神様に見出されたんです。で、このことを知っている人たちが恵みに見出されて、そして正しいものと認められていくということになるんですね。9節、10節をご覧ください。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだ。正しい人とあります。で、これもこれから後で説明していきますけれども、信じることによって正しいものと彼は認められていました。大事なのはその時代にあって、全く人の時代にあってという言葉が非常に大事ですね。この暴虐の時代にあって、彼はイエス・キリスト、まあはっきりと彼らはね、このイエス・キリストを示されているわけじゃないんですけども、神を信じてやまなかった人ですね。時流に逆らっても、その大きな世がこの時代がこうだというものに対して逆らっても、主と共に歩んでいくという強い 決意、意志ですね。私は神を信じる。私たちの場合はイエス様を信じると。イエス様の命令、イエス様の言葉を信じるというその強い決意であります。全く人というのは全うするというような意味です。その完璧な人という意味ではなくて、全うしていく人生であります。ですね。十分に信頼し尽くしたって言ったらいいですね、神様を。この、実際に箱舟に乗って箱舟から出ていくわけですけれども、彼は十分に全うしたと言えるわけですね。で、11節で、血は神の前に堕落し、血は暴虐で満ちていた。神が血をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。当時の状況を考えていきますと、まず寿命が非常に長い時代でありました。洪水の前は環境が良かったんでしょう。また罪の DNA がまだそれほど、まあでもそれもね、あれですね、900年とか800年とか生きていたことがこの5章で分かるんですね。でしかも一人一人の男が息子たち娘たちを産んだというふうに書いてありまして、複数名産んでいるわけなんです。ですから計算するとですね、例えば一家に6名の子供がいたとして、アダムから洪水の時まで人口がどれだけ増えるかを計算すると、1億3700万人になるというふうな計算をした人がいます。1億3700万人ですよ。だからなんかね、この数千人とかいるという話じゃないんですよ。で、膨大な人口があり、でかつ4章を見ると文明も栄えているということなんですね。しかしその文明とともに人が進歩したかといったら全然違くて、倫理的にはここに書いてあるように非常に堕落しているわけなんです。同時にもう本当に堕落しているにもかかわらず、人々はもうなんか耳を塞いでいるようにですね、自分の生活を楽しんでいくと、食べたり飲んだりめどったり、あと何だっけ、嫁に行ったりですね、しているということがルカによる福音書の17章に書いてありました。私たちが生きている世代もどうでしょうか。非常に人口が増えています。何万人ですか今世界の人口は。60何億人ですか、忘れました。70億人になったのかな。その人数がいて、これだけ文明が発達しているわけなんです。あの宣教師の方がですね、まあ結構もう10年ぐらい前の話なんですけれども、アフガニスタンに宣教に行ってですね、で救われた人がいるんですよ。あのイエス様を信じた人がですね、でテレビの画面をなんと初めて見た人がいたんですね、モニターで。そして後ろの方に回ってですね、なんでここに人がいるんだろうと、これを見たと。ましてやインターネットであるとか、携帯電話であるとか、昔はですねもう到底信じられないようなことが今あるわけです。同時にこんなになんで残虐のことができるのか、別に中東を見るまでもなく、この日本の中にもあり、その少年の激しい暴虐があると同時に、今度は女性のですね、このニグレクトの問題ですねとか、いろいろですね、この暴力ですね、また性的なものも全部含めたらもう膨大にあるわけなんですよね。で似てるんですよ。でも私たちの生活は自分のことに、自分の生活さえ良ければ良いというところで食べたり飲んだりめとったり、もう自分の趣味、自分のやりたいこと、自分だけが良ければいいという、まあ、そういう自己中心的な社会の中に生きているということを考えると、そっくりなんですよ。このノアの時代と私たちが今生きている時代というのが、重なるものが、多くあるわけなんですね。 そして神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。血は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを血とともに滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の矢にで塗りなさい。これを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさいと。箱舟というすごくいい訳をですね、日本の聖書はしてくれました。船というと、私たちはね、思い浮かぶものがあると思うんですけど、箱舟というとですね、本当に箱なんですよ。このいろいろと操縦しながらですね、前に行くような設計ではなくて、この今のこの寸法というのが、縦が132メートルで、幅が22メートルで、高さが13メートルで、箱の形をしている。航行するには非常に良くない形なんですけれども、浮かぶには、転覆しないには一番いい設計なんです。だからこの、こういうふうに 90度近くに、このなったとしてもまた元に戻れるような、この転覆しない寸法になっているそうなんですね。私は別にそういう船舶のことを別に勉強したわけでは全然ないんですけど、こういう証を聞きました。これ本当の話、私のよく知っている牧師さんが静岡にいらっしゃいますが、そこで救われた人がいるんですね。イエス様を信じた人がいるんですね。船舶関係の人なんですよ。専門家なんですよ。横浜じゃなくて、僕は静岡で聞いたけどね、静岡の人ですね。横浜でしたっけ。まあいいんですけれども、どっちでもいいですね。それはね、聞いたことは確かですね。でその人がこの箇所を読んでイエス様を信じたんです。寸法を見てイエス様を信じました。で非常に大事なのが、木のヤニで塗りなさいという、ここのヤニの言葉がコファーという言葉、塗るかな、どっちかな、忘れちゃった、あがなうという言葉が使われて、食材という言葉が使われているんです。コファーじゃないかもしれない、なんだっけ、食材という言葉が使われています。非常に大事ですね。創世記というのはこの聖書の中に出てくる初めの言葉がこのオンパレードで出てくるわけですよ。で初めに何がどういうふうに使われているかということで、その言葉の意味が後でも、あ、こういうふうに使われているんだというのが分かるようになってくるわけですけども、ヤニをつけると、いわゆるこの防水してるんでしょ、水のさばきが入ってこないようにするというのが、神のさばきが自分たちに及ばずに守られるというのが、もともとの贖罪、罪の贖いの意味になっていくわけなんです。でこの後で、後で神様がノアと契約を結ぶと言われますが、これが契約によって罪が贖われていく。この自分の、だから自分が神の裁きから救われるということを、この教えているわけなんです。イエス様が、これはあなた方の中に、これは新しい契約の印としてあなた方のために流される私の血ですよと、聖餐に預かるときですね。これは神の裁きがイエス様の血によって私たちに及ばないと、罪の許しを得て、そして及ばないんだよと。だから私たちは本当に恐れかしこんで、畏怖の念を持って神様の前に近づいて、よ、これからやがて来る神の裁きから免れるんだということを思っていかなければいけない。その恐ろしい裁きがある、
これはですね、俺たちは救われて、この信じてない人たちは、なんかもう滅びるんだっていうような傲慢にさせるようなものではなく、むしろ本当に自分もこの贖いがなければ、血がなければ同じように滅びる恐ろしい罪人であると、悪人であると。しかし神イエス様の本当にしてくださったことによって私は免れるんだと、このことを思う。だからこそ恐れおののいてイエス様に、神様の前に礼拝に行くし、同時にこの救いをですね、人々に伝えていくわけなんです。で、次に、私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這うもののすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさいと。このように神様が契約を結ぶと言ってくださいました。ここにもこの初めて出てくる言葉、契約ですね。契約を結ぶのですから、必ず神は守ってくださいます。神様ご自身が破ったら神様の首が切られる、まあ、あのね、首っていうか、まあ、今比喩で言ってるんですよ。そういう厳しいことをご自分に課しているわけです。保証してくださって、そして今これこれのことをするとおっしゃってくださって、箱舟を作って入りなさいと言われますが、動物もですね、2匹ずつ、1つがいというのはこの2匹ずつですね、2匹ずつ 入らせると。どうしてかといったら、新しい世界を神が作られるときにまた動物が繁殖する、産めよ増えよと言って繁殖させるためで、あったわけなんですね。で、22節、ノアはすべて神が命じられた通りにそのように行ったと。その通り行ったんです。ここに彼の信仰による義が現れています。ヘブルの11章の7節に、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたと。この時代に雨が降ったことがないんです。地下水が出ているということが創世記の2章の6節に書いてあります。にもかかわらず、神が水で消し去るという言葉を信じ、具体的に箱舟を作るというところまでノアは行ったわけなんです。で、命じられた通りに行ったというところに信仰の本物が、なんていうかな、本物の信仰を持ったということがよくわかります。本当に信じていなかったらば、作るという行動まで起こせませんよね。同意するっていうのはできるけども、本当に信じたら行動に移ります。ヤコブの手紙の中に、行いのない信仰は死であると書いてあります。ちょっと考えてみてくださいね。あの、皆さん、うちはもうあんまりちゃんとやってないんですけども、津波とか大地震が起こった時の備えしていらっしゃる方、どれできますか？私もね、やってないですね。あ、やっていらっしゃいますか？素晴らしいね。これだけですよ。これだけもう、とも 国もやっときなさいと言ってるにもかかわらずやってないんですよね。本気にしてない。
私は天然でやってるけど。
天然でやってますか。今ちょっと取れちゃった今録音ね。すごいたくさんストックがあるのでやってますね。311の時もねストックして、消費税が上がるって言ってね思ってね、たくさん買いだめしてたんですね。そしたら地震が起こった直後はですね、そのままですね薬局っていうかドラッグストアに行ってですね、たくさん買ってきてですね、水とか米も買った、そして大変でしたねとかってね、お店の人と話してね、でその時はまだみんながね買いだめする前だったんですよ。まあそれはいいんですけども、これだけ言われていたのにもかかわらずやってないんですね。本当に信じてないんですよ、まだ。ましてやそんな科学的なことも示されず、何もなく、ただ神が言われたからということだけでそれを行えるっていうのは本気で信じたわけなんです。でこれがね、イエス様を信じるということになります。イエス様を信じるということです。本気で信じているか、本気で神の裁きがあることを信じているか、本気でその裁きが自分のために裁きが行われ、自分の罪に対して裁きが行われるけれども、イエス様がその裁きを受けてくださったと信じているか、本気で3日目によみがえったと信じて、今も生きておられると信じているか、本気でイエス様戻ってくると信じているか、行動に現れます。そしてですね、7章に入りますが、主はノアに仰せられた、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからであると。聖書を読むときって簡単に読めるんですね。後世に生きている私たちは6章と7章のこの間というのが100年あるということを忘れてしまっています。100年、500歳の時にセム、ハム、ヤペテを産んだと、この5章の32節に書いてあって、10節にノアは3人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだって書いてあるんですね。そして大洪水が起こったというのがこの7章の6節、ノアの生涯の700歳の時だって書いてあるんです。100年のブランクがあるんですよ。600歳、今何て言った、700歳って言っちゃった、600歳です。して ありがとうございます。そういう時は太鼓みたいにね言ってください、ね、自分で頭の中で言ってるんですよ、600歳ってね。で100年のブランクがあって、空白があってですね、信じているんですよ。だから全き人って言われるんですよ。彼箱舟を作り始めるのもすごいんですけども、100年も行ってるって超すごくないですか。初めに信仰を持つって楽なんだけど、単純にそのまま幼子のように信じ続け信じ抜くってすごいことじゃないですか。皆さんね、あんまりね、有名な聖書教師とかね、あと神学者とかね、この人はすごい調べてるから大丈夫なんだなんて思わなくていいですからね。私も含めて変になるかもしれないし、頭がいいからじゃないんですよ。信じ抜けるかどうかです。で第一ヨハネには初めに聞いたことと書いてあって、偽、教師たちが入ってきて、その教師たちが反キリストっていうふうに言われてるんですけれども、私たちから出てった、仲間から離れてったと。で他にもヘブル人の手紙でも、初めの確信を終わりまで保ってさえいればあなたはその相続に預かることができる、キリストに預かることができるとか、初めの確信なんです、ね、初めに聞いたことをその通り、何かそうでないようなことがいろいろ言われたとしてもやることが、それを生き抜くことができるのかどうかということなんですね。いろんなことが言われます。 今までは当たり前だって思ってたことがそうじゃないとかって言われるんですよね。例えば聖書はこの一字一句ですね、誤りなき神の言葉であるというのは、いわゆる福音派と言われている教会の中ではその通りなんですけども、今堂々とですね、あれは西洋の啓蒙主義の影響であるということが福音派の中で超有名な聖書学者が言ってるわけなんですよ。みんなもてはやしてるんです、その人のこと。とかですね、10年前だったらですね、同性愛なんてもう全ての牧師がですね罪だと言ってたのが、ところがですね今はその罪だというのは勇気がいることになってます。非常に勇気いることになっちゃってるんです。どうですか、10年前20年前にそれは悪いことでしょうってなるじゃないですか。クリスチャンじゃない人でもそう言いますよ。かろうじてね、あのもぞもぞと、なんかあの安倍首相がこの前ね、いやこれは慎重に考えなければいけないっていうふうにおっしゃってたぐらいで、昔だったらもうとんでもでしょ。だって憲法に両性の合意によってって書いてあるわけだから憲法違反ですよ、はっきり言って。でもそれを今言ったらなんかまずいんですよね。ものすごいあのこのプレッシャーがかかるわけですよ。で、事実アメリカではおばあちゃんがですね、自分のビジネス、生け花のビジネスが没収されるだけじゃなくて、自分の個人財産の没収まで今脅迫されてるんですね。個人財産ですよ、それビジネスだけじゃなくて。信仰の自由というのはイスラム国だけが危ないんじゃないんです。アメリカという一番信仰の自由が守られているというふうに言われているところで今起こっていて、日本もいろんなところから私が目を覚ましてないと、いつの間にか信仰の自由を自分で取っていく、いやそれは神様のキリストの愛じゃないですかとかってですね、こうイエス様が命じていることと正反対のことを平気でやっていくということになっていっちゃうわけなんですよね。もう今ちょっとすいません脱線してしまいましたが、言いたかったことは、初めの確信を最後まで保っているということはとっても楽なことなんです。幼子のように信じていくことなんです。問題はですね、悪い意味で成長しちゃうことなんです。悪い意味で頭良くしていっちゃうことなんです。でも神様に私たちが作られた時は本当に子供のようにお父さんって言って、神様を本当に信じてイエス様に対しても愛している恋人のようにですね、今デボーションで僕画家を見てますけれども、あのロマンスですよね、もう夫婦のもうそういうロマンスが書いてあるんですよ。恋人のようにイエス様を本当に愛し慕っていくっていうことを続けていけるかどうかなんですよね。どうですか、初恋楽でしょ。初恋、あすいません、個人に言ってんじゃなくてみんなに言ってるんですけどね、初恋って楽でしょ。初恋楽ですよね、楽でしょ。ふわーっと思って、あ好きって思って、楽っていうのはだからそう思ったらいい。だけど難しい、難しくないよ全然。その後で20年30年やっても同じ思い持てるかロマンスを持てるかって話ですよ。難しいよね、はい、うなずいてる方もいらっしゃいますよね。だからイエス様との関係も同じです。だからここで言ってる信仰の義というのは、このノアがなんで全く者と言われたのが、本当に子供のように神が言われたことを信じきったわけなんですね。そしてどこまでなんだっけな、あこの間にですね、実はこのペテロの第二の手紙の2章の5節を見ると、ノアは義を述べ伝えて、正義を述べ伝えていたって書いてあるんですよ。読むとね、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたちの8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされましたって書いてあって、ノアはこれから神の水による裁きが来るよということをその世代の時代の人たちに話していたということが分かるんですよ。ただ作っただけじゃなくて話したんですよね。でみんなおそらくバカにしてたでしょう、ね、でしかも彼の説教どれだけ上手にうまくいったかと、そしたらゼロ。8人のその自分の家族以外は誰も悔い改めなかったんです。 2節、あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためであると。他はね、オスメス1匹ずつ、オスとメスそうですね、2匹ずつがね、各種類の動物が入ってくるようにってあったんですけども、ここで余計に7つがいですね、清いものと清くない。この清い清くないというのは後にモーセによって、モーセによって律法が与えられて、一体どういうことかというのを教えてくれるんですけれども、この一部が、後で、生贄を捧げるときに使われるんですね。洪水の後に、箱舟から出たノアが、全焼の生贄を捧げますけれども、その時に使われたことは確かでありますね。なんでこれが七つがいっていうふうに、特に清くない動物は使う必要がないので、使えないので、だから分かんないんですけども、でもこの清い動物の中でこう使われた可能性は大ですよね。出なかったらそのせっかくの2頭の動物が台無しになっちゃいますから、余計に必要なわけなんですね。で、そしてそれはあと7日経つと、今分かった、今すごいね、聖書の学びって。ずっとね、なんで7つがいなのかなって思ったら、7日経つぞって書いてあるから、7をね、強調したいんですよね。神様の数字ですよ、7は。7を強調したいんですね。これ7を象徴してたんですね。私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るのである。ノアはすべて主が命じられた通りにしたと。箱舟を作りなさいという命令に聞き従ったと同時に、今度は箱舟に入りなさいという命令ですね。これも信仰がいります。どうですか、箱舟に入って何にも変わんなかったら、もう面目丸つぶれですよね。勇気いりますよ。しかし彼は従いました。大洪水が起こり、大水が水の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に、大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、血を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。それから7日経って、大洪水の大水が地の上に起こったと。2匹ずつのオスメスの動物が入ってきて、行ったんですね、その7日の間に。いや、本当ですかと。おとぎ話のようなね、ように見えるかもしれませんけども、どうですか、東日本大震災の前でも動物たちの異変、ペットたちの異変がね、起こったと言われる。で、これは大洪水ですよ、世界を覆う。十分に考えられますよね。でもちろん神様は全知全能の方ですから何でもできるわけですけれども、動物がこの地震とかの行動の前にそれを感知して普段と違う行動を取るということを考えると、これは全然こう変な光景ではないですよね。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ここでこれから8章9章と読んでいった時にも、8章かな、8章読んでいっても分かってくるのが、日にちが明確に書いてあります。で、これはどういう暦なのかがはっきりはしないんですけれども、この書いていたモーセはなんで暦をここに載っけたのかって言ったら、これ歴史的な事実だってことなんです。なんか作り上げた神話とか物語とか、なんか例え話ではなくて、本当に歴史的な事実として起こったんだということなんですね。それと同じように人の子も来るよとイエス様がおっしゃって、 歴史の中に介在されて天変地異が起こることを聖書は教えているわけなんです。今こうやってね強調してますけれども、またちょっとねまた脱線しちゃうんですけれども、あれは神様がね裁きをするっていう、この人々をこのイエス様が戻ってきたら、この軍隊が滅んでですね、人をこう歯向かってくる軍隊がどんどん死んでいくっていうのを、あれは比喩的だとかっていう人も出てきてるんですよ、ね、比喩的だよって。今録音されてないね。全然そうすると神様の目的と変わってくるんです。そうだね、地獄もそうですし、比喩じゃないんですよね。比喩じゃないです。ラザロと金持ちの例えじゃないんですよね。あれね、例えって言いそうになっちゃいますけど、あれも例えじゃないですね。ここも歴史上起こったことだから将来も起こるんだっていう警告なんですね。で、巨大な大いなる水の源とありますが、これは地下水のことです。創世記の2章の6節に霧が地から立ち上りとあるんですけど、これ別訳では地下水と訳すことができるところなんですね。そして天の水の門とある、水門とあります。で、天の水門は今のこうなんていうのかな、雨が降ってくる以上のものでありました。この水が上と下に分かれた、そして大空ができたというのが第2日目。水が上にもあったって書いてあるんです、下だけじゃなくて。という水が落ちてくるということなんですね。で、40日40夜雨が降っています。モーセはこれを書いている時に自分の人生を思い出したかもしれないですね。彼は40歳の時にエジプトから出て、そして80歳の時に、神様に呼ばれてエジプトに戻り、そして120歳の時にイスラエルの民を、若い世代をですね、この約束の地のすぐそばまで導いて、でそれで、死にました。40、40、40というその神様の言葉ですけれども、これは裁きを、また試練、裁きを表していることははっきりしているわけなんですね。今この裁きの水であります。でちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちと、息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入ったと。ちょうどその同じ日にっていうのが大事なところです。その日に入ったんです。そして雨が降ってくるんです。だからさっきの、このイエス様が17章、ルカの17章でおっしゃった、その時まで雨が降らないで入った時にその洪水が起こったって話が書いてあるように、突如として起こって、それまでは兆しが、この突如として、そしてそれまでは普通に暮らしていた。だからテサロニケの第1の5章の3節で、人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんとあるんですね。で、彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の獣、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ、箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるものの、オスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたと。主が閉じてくださいました。でないと誰もね閉じられないから、主ご自身が閉じてくださったと。で、これは彼らが救われるための戸でもあり、神様の行動でもあり、同時に不信者に対してもうこれで終わりだよと、戸が閉じられている裁きの戸でもありました。それまでは他の人たちも入ってくることができるように戸口が開けられていたんですけれども、その最後の機会さえもないがしろにするのならば、もう残されているのは恐ろしい裁きしかないんですよね。おそらく降り始めたら 人が来たんじゃないかなと思うんです。あの紙芝居ね、教会にもあるんですけども、で、ね、あのこう水が降ってきてね、そして箱舟のところになんか人がこう集まってくるね、あのそういうあの場面の紙芝居もあるんですよね。遅すぎるんですよ。見てからでは遅すぎるんです。いやね、死んで地獄に行ったら、まあその時に助けてもらえばいいやと。遅すぎるんです。見なければ信じないっていう言葉も非常に危険です。信じないのは見てないから信じるんですね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと、ヘブルの11章の一節に書いてあります。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまったと。すべての山です。1キュビットっていうのを覚えておいてください。この、これですね。人差し指から、あ、人差しじゃないや、中指か。中指から、これ肘までの距離ですね。44センチ約ですね。なんですね。ですから15キュビットっていうのは 6.6 メートル。まあこれだったらね、あの箱舟がなんかあのどっかの山にぶつかっちゃうっていうこともないでしょうし。そして全ての山なんですね。で、聖書の批評家の中には、地域的な洪水だっていう人たちもいるんです。あの地域一帯だけだと。これの一番大きな問題は何かというと、まあ、今のここの箇所とまあ違うというのもありますけれども、問題はですね、神は契約を後で結ばれるんですね。もう二度と洪水は起こさないよって。でも洪水って今までたくさん起こってるんですよ、いろんなところで。その洪水の意味は全世界を覆う洪水なんですよね。それは起こってないんですよ。ここが一番大きいんです。だから地域的な洪水ではないっていうのが大事なんですね。全てのものが、生き物が、肉なるものがこの消されていく、その裁きなんだということを知る必要があります。で、科学的にも、このいろんな、それを示すような証拠は見つかってるんですね。例えばエベレスト山の頂上付近に魚の化石が見つかったんです。エベレスト山の頂上付近ですよ。あとはマンモスの化石の腹にまだ消化していない草が残っていたとか、消化していない草が残っている化石。化石ってあれ、ね、すごい期間かけて作られるっていうふうに言われるじゃないですか。急冷凍なんかあるじゃないですか。あの急冷凍したらそのままなんか保存できるっていうね、あの日本人があれ作ったんだよね。あのほら料理してさ、そして急冷凍して、でそれでそのままね、あのじゃがいもでも何でもそのまま熱湯に入れて、そしたらその味は残るわけじゃないですか。それに急ボッとねされたっていうのはよくわかるわけですよ。そしてあとはですね、ここすごい僕感動するんですけど、3つ目はね、世界中の200以上の文化に洪水の神話があるんです。 88% が救われた家族について書いてます。 70% は船による救いを書いてます。 66% が人間の罪悪が原因であったことを記していて、 67% は動物も救われたことが書いてあって、 57% 船、箱舟が山の頂上に留まったことが書いてあるんです。で、多くの神話が鳥が放たれたとか、虹のこととか、8人が救われたことを言及しているんです。神話の中に、世界中の船という字、船舶の方の船ね、船という文字のあと作りは何ですか。八に口ですね。口というのは中国語をご存知の方は家族を数える時の、言葉なんですよ。量子っていうんですけどね、あの測るってあの 重いあの重量の量の量子って言うんですけど、あのちょっと言ってみて、バーコー顔、
バコレンって8人の家族っていう時に船8人なんですそのままなんです。中国のその漢字の中にも神話って、まあ、言っていいでしょうね、その彼らにとってはね。だけれどもここの聖書の記述が残ってるんですね。でこうして地の上を動いていたすべての肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものもまたすべての人のも死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を人をはじめ動物、羽物、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残ったということで、箱舟だけが彼らにとっての神の裁きからの救いということで、使徒ペテロがですねこのことをキリストに当てはめて説明してるんですね。第1ペテロの3章の19節から21節です。第1ペテロの3章の19節から21節。その霊においてキリストは囚われ霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がその箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方になっているのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですと。水のバプテスマですね、そのことを表しているということなんですね。先ほどのヤニですね、この、防水の、それが食材を表している話をしました。そしてその水はあるんだけれども、その水を通って救われたと。この箱舟の中に入ってね、救われて、そして新しい世界がこれからね、次回見ますけれども始まるわけでしょ。同じようにこの水によって裁かれていくという、その罪の中の世界に対しては自分は死んだものであるとみなすのがバプテスマの意味です。だから水は墓を表しています。イエス様の墓ですね、それを表しています。そしてその水を通って出てくるわけです。でノアたちもその箱舟からこれ後に出てくるわけです。そのことによって新しい後に新しい世界が、新世界が始まります。同じようにこの水から出ることによって、その古い人はキリストともに裁かれたんですけども、今度はキリストがよみがえられたように新しい命にあって自分もよみがえるんだということが、新しい命を得たんだということがこのバプテスマの意味していることなんですね。だから今ここでノアの時代の裁きを見たときには、本当にこの世が裁かれるんだと。けれども2000年前にキリストがその裁きを受けてくださって、ご自分の身に受けてくださって、私はこのキリストにあってもうすでに裁かれている。裁かれているって言っても、イエス様が代わりに裁きを受けてくださった。そのキリストを私は持っているので、心に受け入れているので、キリストと共に十字架につけられていると同時に、キリストがよみがえられたように今も私生きているんだと。でこういうふうに言うことができるわけなんですね。で24節で、水は150日間地の上に増え続けたと。40日雨が降ってましたけれども、水自体は150日の間
増え続けましたと。どうやって増え続けるんですかと。それがさっき言ったその地下水ですね、この水の源がですね、弾けたので、まだまだ下の方からは水が出てきているわけなんですね。ということで、ここから私たちが学ばなきゃいけないこと、もう何度も言ってますからね、神の裁きがあり、かつそこから救われるということがあり、そして大事なのは神の恵みに見出される、信仰を持っていくと、それによって義と認められるんだよということでありました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちの生きているこの生活の中で、私たちがこの信仰を固く保っていく本当に共同体であることを感謝いたします。ここにいる愛する兄弟たち、兄弟また姉妹たち、主を感謝いたします。あなたの神の家族に入れられて、でこれが本当に今の信仰告白、本当にキリストこそが私たちを神の怒りから救う救い主であるという信仰告白を固く保って、私たちがこの世にまた使わされることになります。主をどうぞ私たちを聖霊で満たしてくださり、このキリストの証をしっかりと立てていくことができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。